誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり。龍ケ崎市見守りネットワーク事業、安心絆ネットワークを推進しています。問い合わせ、社会福祉課社会福祉推進グループ、電話内線272。現代は少子高齢化や核家族化、人間関係の希薄化などにより、ともすると地域から孤立してしまう方が増える傾向にあります。このような状況を踏まえて、市では高齢者や障害者などのいわゆる要援護者の方々が孤立することなく住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、平成25年1月に龍ケ崎市見守りネットワーク事業、安心絆ネットワークを立ち上げ、地域住民、民生委員、児童委員、事業所、関係機関などとの連携協力による見守り活動を展開しています。1. 活動の基本は緩やかな見守り。龍ケ崎市見守りネットワークの特徴は、協力事業所や協力者の皆さんが普段の生活や仕事の中で地域の方について気がかりなことがあった場合に市に連絡をしていただくという緩やかな見守りであることです。義務や特定の役割を担っていただくものではありません。 2. ネットワーク協力事業所協力者数が拡大。龍ケ崎市見守りネットワークは当初33の団体や事業所と警察署などの関係機関とともに発足しました。その後も多くの事業所などの賛同を得て、平成26年12月末現在では133の協力事業所と232人の市民の方々に協力者として登録いただいています。今後も緩やかな地域の目を増やすよう努めます。 3. 市への見守り情報提供件数が増加。事業開始から約2年、事業開始当初の平成25年度は1年間で市に寄せられた見守りに関する相談や連絡が26件でしたが、平成26年度はすでに30件を超えました。要援護者の増加もありますが、見守りネットワーク協力者の拡大や見守り活動への意識の高まりも情報提供の増加につながっているのではないかと考えられます。4. 寄せられた情報への市の対応。市では協力者などから情報提供を受けると対象者の現状把握や親族との連絡調整を行ったり、必要に応じて福祉サービスや関係機関につないだりするなどの対応をします。寄せられる情報の多くは最近姿を見かけないので心配、新聞がたまっているけれど大丈夫など、相手の安否を気遣うものでしたが、他にも帰り道がわからなくなった高齢者を保護した、ご近所さんの顔に気になるあざがあったなど、徘徊による行方不明や暴力による虐待への早期対応につながった例もありました。 5. 次女・共助の情勢に期待。市では要援護者向けの災害対策や健康対策、各種福祉サービス、相談援助業務など住み慣れた地域で安心して暮らせるようさまざまな取り組みを行っています。今後もそれらを一層充実させるのはもちろんのことですが、行政サービスで補えることは限りがあります。地域で暮らしていく上でさらに安心を高めるためには、自らが自分を守る行動に努めるなどの自助や、地域住民同士が地域のことに関心を持って互いに協力するなどの共助が欠かせません。見守りネットワークの推進を通じて、住民同士や地域のことへの関心が高まることで、自助や共助が醸成されることに期待が寄せられます。龍ケ崎市見守りネットワーク Q&A。 質問1。協力者・協力事業所になるにはどうすればいいですか？答え1。社会福祉課か高齢福祉課の窓口へ所定の登録申請書を提出していただきます。随時募集しています。質問2。見守りの対象者は高齢者だけですか？答え2。 高齢者だけではなく、障害のある方や児童生徒、乳幼児なども含まれています。質問3、気づいたことがあったらどこに連絡すればいいですか。答え3、平日の午前8時30分から午後5時15分は社会福祉課直通電話 60-1528 へ、夜間や同日祝日は市役所代表電話 64-1111 までお願いします。龍ケ崎市見守りネットワークイメージ。真ん中に高齢者、障害者、子どもなど4人の人の絵が描かれ、上に龍ケ崎市、下に協力者、右には龍ケ崎警察署、龍ケ崎消防署、龍ケ崎保健所、社会福祉法人龍ケ崎市社会福祉協議会、龍ケ崎市民生委員児童委員連合協議会、社団法人龍ケ崎市シルバー人材センター、龍ケ崎市長寿会連合会、龍ケ崎市在宅介護支援センター、龍ケ崎市介護支援専門員連絡協議会などの関係機関。左側には郵便事業者、電力事業者、ガス事業者、水道事業者、訪問看護事業者、介護保険事業者、障害者生活介護事業者、金融機関、生活協同組合、農業協同組合、NPO 法人、宅配業者、配食業者、新聞販売店、乳飲料販売店、コンビニエンスストア、その他の個人事業者などの協力事業者が楕円の輪でつながっているイメージ図が書かれています。龍ケ崎市見守りネットワーク事業意見交換会を開催しました。昨年10月、文化会館小ホールで見守りネットワーク協力事業所と協力者を対象にした意見交換会を行い、26の協力事業所と57人の協力者の方が集いました。意見交換会では、市からこれまでの見守り実績を報告した後に、協力者の一人である成井武さんにご自身の家族介護の視点から見た地域の見守りについてお話をいただき、地域の方からの声かけのありがたさや、行政のみならず住民自らがネットワークを築いていくことの大切さが語られました。また関係機関の一つである龍ケ崎警察署生活安全課の丸田勝弘課長から寸劇を交えた講話をいただきました。その中で、町で見かけたら気に留めてほしい方の特徴や、その方に声をかける際の注意点などについてお話をいただきました。参加者からは、今後の活動の参考にしていきたいという感想が多く寄せられました。要援護者への声かけのポイント。1、声かけは目を見てはっきりと。2、一人で対応が難しいときは周囲に頼む。3、無理に引き止めない、取り囲んだりしない。4、安全な場所に移動させてから対応する。壇上でお話をしている成井武さんの写真と、おばあさんの扮装をして自転車を引いている警察官に背広を着てサラリーマンの扮装をした人が声をかけている寸劇の写真が掲載されています。